唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。より頼むすべてのものの力である神よ、どうか憐れみをもって私たちを受け入れてください。人は弱いものであり、あなたに頼らなければどのような良いこともできません。どうか恵みをもって私たちを助け、主の戒めを守り、思いと行いを御心にかなうものにさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第29編、お手元の泉のほとり中面左側をどうぞご覧ください。詩編第29編。神のこらえを主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ。主の御声は水の上に響く。主の御声は力を持って響き。主の御声は杉の木を砕き、レバノンを子牛のように。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ。主の御声は目鹿をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。主は洪水の上に御座を置く。どうか主が民に力をお与えになるように、 主が民を祝福して平和をお与えになるように。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治は世々限りなく続きます。あなたは倒れる者を支え、かがんでいる者を皆起こされます。あなたは御手を開き、生ける者すべての願いを満たされます。あなたが作られたすべてのものはあなたに感謝し、敬虔な者たちはあなたを褒めたたえます。今日もあなたへの賛美と感謝の心を携えてきている者たちに、あなたの御名を表してください。御子の十字架に復活の望みを見出している者たちが励ましを受け、その歩みが力づけられますように。自分の罪のため悔いた心、砕かれた霊の者たちが聖霊の助けを受け、清く新しくされますように。神様、人の闇は何と深いものでしょうか。主イエスの光のもとにいつまでもとどまり続けられますよう守り導いてください。誰一人知恵あるものはなく、あなたが支えてくださらなければ 正しくまっすぐに生きることはできません。どうか誘惑に陥らせず、悪からお救いください。あらゆる時、あらゆる境遇において、それぞれ自分の義を主張して臨時を見、あなたの御業を判断することがありませんように、自分の心と唇をわきまえる知恵と信仰に生きることができますようにお導きください。主イエスが十字架という実体のある言葉をもって私たちの命と光となられましたように、私たちの中をもキリストの霊で満たし、力ある命の言葉で満たしてください。そのためにいつも十字架の主、その光のもとへ赴き、御前で自分をあらわにしていきます。どうかお助けください。私たちの教会をキリストの光、あなたの栄光を照らすものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに部屋の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちにあなたの知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第7章44節から50節です。新約聖書の226ページです。使徒言行録第7章44節。私たちの先祖には荒れ野に証の幕屋がありました。これは御霊のものの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台。お前たちを私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。
今日私たちに与えられた聖書箇所は、ステファノが最高法院にいるユダヤ人たちに説教を語っている場面です。これまで彼は神がエジプトの奴隷だったイスラエルを救い出し、また荒れ野でも民を導かれたことなど、 神がなしてくださった御業を語っていきました。今日のテキストもその続きで、神がイスラエルに幕や神殿を備えてくださったことを語っています。はじめに44節で、私たちの先祖には荒野に証の幕屋がありました、これは見たままの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでしたとあります。神はモーセに幕屋を作るよう命じました。そこで彼は民の中から神の霊と知恵に満ちた者たち、職人たちを集め、神から示された通りに幕屋を作り上げたのです。その時、神の栄光と臨在が幕屋に満ち溢れていました。ここでステファノはその幕屋を証の幕屋と呼んでいます。証の幕屋、一体何の証なのでしょうか。それはシナイ山において神がイスラエルと結ばれた契約の証です。神はご自分が幕屋に臨在され、イスラエルのただ中に住むことによって民と契約を結んだことをより明確なものとされたのです。ですからこの証の幕屋は神が民と契約を結んだ確かな証、目に見える印として備えられたのでした。そしてこの後、幕屋はイスラエルの宿営の中心に据えられます。民は幕屋を中心に荒野を歩んでいき、またその中で神は幕屋におられ、民と共に歩んでくださるのです。さらに神は幕屋での礼拝をお定めになりました。民が神の前に犯した罪の贖いや罪の償いのため、さらには神と和解するためなど、さまざまな捧げ物を定めてくださいます。この礼拝を通して真実に生贄を捧げる者たちの罪を贖い、民がご自分により近づくことができる道をも開いてくださいました。契約を結んだ民のために幕屋を通してさまざまな恵みをお与えくださるのです。次に45節で、この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありましたと語られます。前の世代から幕屋を受け継いだヨシュアたち、彼らはカナンに足を踏み入れる中、カナンの人々との戦いが続いていきました。その中でも神は幕屋に臨在され、イスラエルに勝利をもたらし導いてくださいます。こうして民がカナンの中に住むようになって以降、幕屋は長い間ある町に置かれていました。しかし外国との戦争が起こった際には別の場所に移されることもあり、絶えず一つの場所にこう留まっていたわけでもありませんでした。さらに時が過ぎ、ダビデがイスラエルの王として建てられる時代には、幕屋は建設されてからおよそ450年が経ち、非常に劣化、老朽化していたのです。そのような中、46節でダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたとあります。神の住まいが欲しいと願っていた。これは別の翻訳では幕屋のとどまるところを求めましたと訳されています。すなわちダビデは何かことが起こったときに幕屋があちこちに移るのではなく、こう一つの場所にとどまること、また神のために新たな住まいを建設したいと願っていたのです。神はそれを聞き入れてくださり、あなたの子が私のために一つの家を建てると告げられました。そして47節で、神のために家を建てたのはソロモンでしたとあります。ダビデの子ソロモンが 神殿建設を始めました。彼はおよそ15万人もの人々を動員し、また大量の資材を注ぎ込みます。さらには金や宝石による装飾も施していきました。そして実に7年もの歳月をかけて、非常に豪華で立派な神殿が完成したのです。その時、神殿に神の臨在と栄光が満ちあふれる中、ソロモンは神に祈りつつこう言っていました。果たして神は地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの神殿などなおさらのことですと。このソロモンと同様、今日ステファノも意図高き方は人の手で作ったものにお住みにはなりませんと語っています。さらに神ご自身も預言者を通して、天は私の王座、地は私の足台、お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか、私の憩う場所はどこにあるのか、これらはすべて私の手が作ったものではないかと言われるのです。神はこの天と地、すべてのものを作られた神、この全世界、全宇宙までをもご支配しておられる神です。天を王座、地を足台とされている人には及びもつかない神、その意図高き神は、人々が多大な労力や資材や時間を費やして作り上げた神殿であっても、どれほど規模が大きく豪華な家であっても、そうした建物に収まるようなお方ではありません。しかし本来人の手で作ったものにお住みにはならない神が、ご自分との契約を結ばれたイスラエルのために幕屋や神殿、建物を備え、そこに下ってこられていたのです。アレノでもカナンでも、また幕屋でも神殿でも、場所や建物やその見栄えなどに全く制限されることなく臨在され、民のただ中に住まわれ、ご自分の栄光を表しておられたのです。さらにソロモンはその神の前でこう祈っていました。あなたの民イスラエルが罪あるものとなって、あらゆる災いが起こるとき、あなたの民がこの場所に向かって祈り求める願いを聞き入れてください。どうかあなたのお住まいである天で耳を傾け聞き入れ、その罪を許してくださいと祈ったのです。ソロモンはこの神殿を神の前に罪ある者たちが訪れる場所、神に許しを願い求め立ち返り生贄と祈りを捧げる場所と見ていました。神を探し求めて神に近づいていく場所と見ていたのです。そしてその真実な心を携えた者たちがやってきたとき、どうか天においてあなたが耳を傾けてくださいと祈り求めていたのでした。神は彼の願いを聞き入れてくださいます。そして神は彼に、あなたが建てた神殿を聖別し、そこに私の名を置く、私の目と心はいつもそこにあると語られるのです。意図高き神が神殿にご自分の名を置かれ、ここに絶えず目と心を注ぎ、祈り求める声に耳を傾けるんだと約束をしてくださいました。神殿を通して神はイスラエルに対して絶えずご自分に近づく道、許しと和解の道を備えておられたのです。この時多くの民が神殿に集まり、このソロモンの祈りを聞いていました。また民は神殿を喜び、日々足を運び、礼拝を守り、祈りを捧げていたのです。しかしけれども時が経つにつれて、 民はこの神殿の華やかさ、豪華さなど目に見えるものにとらわれるようになっていきます。他国の女王がこの神殿を訪れ、その繁栄ぶりを見て、また礼拝が行われる様子にもう息も止まるほど驚きつつ称賛する出来事があったからかもしれません。民は自分たちのただ中にこの立派な神殿が建てられていること、またそこで礼拝や祈りを捧げていること自体を誇りとするようになっていくのです。神殿があるゆえに我々は神の民であると固く信じるようになっていったのです。そしてそのおごりはさらなる不信仰へとつながっていきます。後に民の指導者たちの中には、神殿があるから主は我々の中におられる、我々に災いなど及ぶことがないという者たちまで現れたのです。そのような姿は神殿や礼拝をまるでお守りのような存在としているかのようです。神殿そのものを自分たちを守ってくれるもの、信仰を保ってくれるものとしてまるで偶像のようにしていました。そのように目に見える神殿そのもの、またそれに伴う事柄に固執し、それを誇りとする中では、神の前での自らの罪や自らの在り方を顧みることもなくなってしまうのではないでしょうか。いくら神殿に赴いていたとしても、かつてソロモンが祈ったような祈りを捧げる者たちも次第にいなくなっていたと思えてなりません。事実、民は一層神から心が離れていきました。神の言葉に聞き従わず、異教の教えに聞き従い、また他の神々を拝み、明らかな偶像礼拝をも行うようになっていったのです。大きな罪と背きを犯していました。それでもなお神は民のためにこの神殿を備え、絶えずそこに目と心を注いで手を差し伸べておられたのです。しかしそれでも真実に近づいてくる者たちがいなかったのでした。それでは神殿があったとしても何の意味もなかったと思うのです。やがて神はイスラエルの罪が極みに達する中、異国の民の手を通して神殿を崩壊させられたのでした。しかし、それでも神はこの幕屋や神殿を越えて、やがて御子イエス・キリストをイスラエルにお遣わしくださいます。意図高き神の御子が人の姿となられ、民のただ中に下ってきてくださったのです。神はそのイエスにこの地上で人の罪を許す権威を与えておられました。そして主イエスは福音宣教をされる中、ご自分のところにやってくる、近づいてくる罪人たちを本当に喜ばれ受け入れ、一緒に食事もしておられたのです。自らの罪を悔い改める者たちに、また主がその信仰を認められた者たちに、主はあなたの罪は許されていると宣言されていたのです。主ご自身がまさに神殿、神の神殿としての役割を成しておられました。神は主イエスを通して本当に人が神に立ち返っていくことができる、その恵みを備えてくださったのです。そして今日、幕屋や神殿が与えられていない私たち教会にも、主イエスを通して罪の許しを受ける道、神と和解しなお神に近づいていく道が備えられています。かつて神がイスラエルと結ばれた契約、またソロモンに語られた約束は、主イエスが来てくださったことによって今もなお保たれているのです。神は教会を数千年前になされたその契約の中に、約束の中に入れてくださっているのです。 主イエス・キリストは今もなお自らの罪を真実に悔い改め、立ち返ってくる者たちに目を留めてくださいます。その人が祈り求める声に耳を傾けてくださいます。主はそのようにご自分を探し求め、近づいてくる者たちを喜び、心を注いでくださるお方です。その真実を成してくださる主イエスの御前に、私たちも常に真実な心を携え、自らの罪に気づいたとき、この主イエスのもとにまっすぐに立ち返っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが御子イエスをお与えくださったゆえに、あなたへと近づく道が開かれた、その恵みを知ることができました。教会に注がれている計り知れない憐れみ、慈しみを感謝いたします。どうか私たちがいつもあなたと共に歩み、あなたの前を真実に歩んでいくことができますように、一人一人にその心を授けてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。
またあなたと共にありますように。
どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。横尾優子さんですか。それでは報告をいたします。今日の礼拝後には全体の行事はありません。そして台湾でのコイノニアキャンプがあと1ヶ月近くなってきました。良いキャンプとなりますように引き続きお祈りください。今日の報告は以上です。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。